笹尾ゆうきの二刀流 FP。
はい、皆さんこんにちは。二刀流 FP、 本日もアシスタント三上めぐみと
二刀流 FP の笹尾ゆうきです。本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、5月途中入って。
あ、いいぞ。
さあ、5月スタートしましたが、はい、今日5月1日は、さあ、ゆうさんにとって
言うの
ええ
そうなんでございます。結婚記念日。まあ、私事で恐縮ではあるんですけれども、5月1日ですね。結婚記念日ということで。
何年目を迎
え ?3 年前。
あ、なるほど。
2010年。5月1日に入籍をし、実はその5年前、2005年のですね、
はい、
5月の1日にお付き合いをしたんですね、僕たちは。
わお、
だから5月1日を何か僕が仕事で忘れてしまった場合はですね、お付き合い記念日及び結婚記念日を忘れるという、もう家族大惨事の日になるという。
あ、その前におめでとうございます。
ありがとうございます。13年ですよ、もうなんか。
いや、でも5年前からお付き合いして、18年一緒に、共に。
ということですね。
そうですよね。わあ、素晴らしいですね。いろんなことがその間あったと思うんですけども、今日は何をされるのかね、楽しみですね。
一応こう、まあ、毎年ですね、なんかこう、子供は一旦、ジジババに預けまして、
はい。
二人だけでですね、なんか美味しい食事に、はい、行こうかしらということは一応毎年やってて。
まあ、素敵。
10とか15とか、こう、節目というかこうね、5のあれじゃないんで、まあ、お食事ぐらいになっちゃうと思いますけど、なんかこう、すると、次の日5月2日になると、ね、なんか、神さんが朝から鼻歌歌って機嫌が良さそうかな。
そうですよ。日頃から、やっぱりそういうことをするっていうのは大切ですよね。
そうですね。やっぱ、男性はなんかこう、まあ、僕はそうでもないんですけど、なんかこう、記念日とか、誕生日とかは、なんか僕の友達なんかも忘れがち、あ、いっけね、みたいなのがあると、結構やっぱ次の日は、鼻歌どころかなんか、鼻息が聞こえて、よく聞くので、やっぱこう、節目節目は大事かな。
そうですね。そうですよ。うん、いやそうね。そういうのっていうのは、やっぱり、ね、今後の、ね、長く付き添う上では、そう言っていうのは大切かもしれませんね。
そうですね。
は
い、全然関係ないですけど、なんか令和になった日でもあるみたいでしょ？ちょっとさ、そういえばそうかと思って。
あ、そう、5月1日がってことですか？
そう。なんか令和、平成から令和に切り替わった。確か5年前、確かなんかそんなニュース見ながら結婚記念日なんかしたなって記憶を確か今なんか蘇ってきたんですね。今見たら。
です。
5月1日に令和になったんだと思って。
そんな経ちますか？早いですね。
そうですよ。もう令和5年ですから。
いやー、昭和世代にとってはちょっとなんかね、二つまたぐとね、ちょっとね。
二つ目ね。
ね、ちょっと、
ね、年号二つ目っていうね。
ねえ、ちょっと嫌ねえ。
ちょっと嫌ねえとか、ね。まあまあ。
まあ、ね、何事もこう先を見据えて、ね、奥さんのケアも子供のケアも、ね、自分のケアもやっていくっていうのは大切かも。
すいません、ね、笑っちゃって。
いや、いいなと思って、なんかすごいね、はい、温かな、ね、気持ちに私もなりました。ありがとうございます。
こちらこそすいません、なんか私もね、ありがとうございます。
はい。ということで、じゃあ今回は、まあね、はい、投資のお話、今後に見据えて、投資を考えてる方、
うん、
ね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあそんな投資にまつわるお話を今日伺えたらなと思います。
はい。今日はですね、投資で失敗する人の特徴みたいなお話を。
いやー、失敗したくない。
でしょ？
いやー、でもね。
首がね、あ、どうぞどうぞ。
あ、いや、メリット、デメリットいろいろありますからね、うんうんうん、ちゃんと情報を得て、今日皆さんもね、耳に残っていただきたいと思います。
そう、でも今、本当メグさんがね、失敗したくないって言ったじゃないですか。
はい。
これはきっと多分、こう、ね、総理大臣とかが、こう、貯蓄から投資へとか、まあ、こういう番組も通じて、いろんな今情報の中で、なんかこう、投資はしなきゃいけないなっていうものに、やっぱこう、皆さんのリテラシーがなってきてるから、 もう失敗するも何もしないよっていう発想じゃ今なかったわけですよね。失敗したくないっていう。で、みんなそうなんですよね。投資は、なんとなくやっぱり必要だなとは思っているけれども、でも失敗したくはないよねって誰でもそう思うと思います。
はい。
じゃあ、どんな方が、まあ、投資で失敗してしまうのかの特徴というのを、まあ、僕なりに、まあ、いろんなこう、例え話はしたりはするんですけど、
はい。
一つですね、まあ、目的地なんとも言います。目的であるその出口ですね。出口戦略っていう投資言葉がありますけど、その出口を設定しないでスタートする人が要注意ですっていうのを、ちょっとこう念頭にまずは置いといていただいて、なんかこう入り口戦略っていうのと出口戦略っていう、まあスタートとゴールみたいなものなんですけど、
はい。
入り口戦略ばっかり考えてる人いっぱいいるんですよ。いくらできるかなとか。今の生活から、ああ、じゃあこういうの切り詰めると2万浮くから、じゃあ2万で何かやってみようかな。とか、ああ、何を、ちょっと、FX はなんかちらほら今 YouTube で見てるから、FX なのか株なのか、なんかやってみない、なんかこれやってみようかな。こう、やる入り口ですよね。入り口をいっぱいこう考える人って、まあ当然考えなきゃいけないんで考えるんですけど、それだけじゃなくて、最後結局どうなっている、どういうゴールを目指すかっていうのが、これセットでですね、入り口を考えないといけないと。僕がセミナーをやるときは本当に多く何回も言うんですけど、入り口から出口、入り口から出口。はい、皆さん言ってください。入り口から出口ってうるせえなと思って言われるぐらいですね。入り口から出口考えるのが、大事ですよ。で、出口を考えちゃうと、まあ、例えば15年後にこれだけの資産を作っていたいとか、短期で3年後でいいからこういうゴールを導いていきたいとか、出口を決めちゃえば簡単で、あとは方程式があって、そこからこう逆算していって、今何をすればいいのかな、15年後のこの出口のために、じゃあ10年後はどうなっていなきゃ、じゃあ5年後はどうなっていなきゃいけないと、こうゴールからこう逆算していくの、じゃあそれに導かれて今何をすべきなのかなっていうのが見えてくるんですけど、出口がない中で何しようかなだけを考えると結構失敗する典型的な例っていうことをよく言ってます。まあ、さっきも言ったみたいにこう、あ、株式投資ちょっとなんかやってみようかな。25歳にな、大人になったし、とかですね。なんか友達で FX でなんかこう、一発儲かったみたいだから、ちょっと俺も噛んでみようかな。とかですね。なんかそういう感じでやるケースはほとんど出口を考えない中で、まあ、ある程度の勢いも大事なんでですね、とりあえず何かやってみようっていうのも大事なんですけど、まあ、今日の話、くどいようですけど、それをやるその先の出口を、出口戦略を、まあ同時にこう考えて、いかないと、失敗する可能性が増えていってしまうと。まあ、例えば不動産投資で言えば、その、先月かな、放送させていただいたその、まあ、人口とか立地、人口がどこが増えてるのかっていうところとかをちゃんとこうリサーチマーケティングしないと、人口が減っていってる。とりあえず不動産投資はとりあえずなんかやってないからやってみようでやる勢いはまあ一ついいのかもしれないですけど、実はスタートしたその不動産投資が人口今後減っていくようなですね、まあエリアで実はマンション、アパートなんかを買っていっちゃったりすると、やっぱり出口を見てない分失敗してしまう可能性っていうのがまあ出てくるっていう話ですよねっていうところです。
なるほど。じゃあ、本当に普段の生活、私たちもそうですけど、結構こう目標を決めて、それに向かってどうしていくかっていうのを立てていくじゃないですか。
うん、うん。
うん。だからしっかりこう、出口をちゃんと最終的にはこうしたいんだっていうのを立てて、ちゃんと入っていく。その上で何か段階をちゃんと、どれをその間にどうしていくっていうのを考えながら、ちゃんと投資も進んでいかないといけないと。
そうです。結局投資なので、やっぱりその何をするかっていうと、まあ投資をした経験っていうのも大事なのかもしれないですけど、まあ言うたら、やっぱりどれぐらいお金を資産を増やしているのか、それをするためにまあ投資をするので、まずは、うん、そうですね、時間の尺度で考えるんであれば、まあ3年5年ぐらいの短期で何かをしたいのか、まあ10年15年ぐらいの例えば中期で何かをしたいのか、まあ長期、20年ぐらい。また、超長期なんていうのも、まあ、4段階、3段階っていうのがあるんですけど、自分は何年後に、いくらの収益が、まあ、必要なのか。 逆に言うともっと突き詰めるんであればなきゃ困るのかっていうのをちゃんとゴールから選定していったりすると、じゃ例えば15年後に今の資産をこう、例えば1000万っていう資産をじゃあ 1.5 倍、1500万ぐらいにしたいっていう願望があるのに、実は今やってるものって短期の投資商品で、1年後、2年後にもしかしたら倍になるかもしれないけど、もしかしたら半分になっちゃうかもしれないっていうものを手掛けていちゃったら、本来の目的は中期でお金を作りたいのに、出口を考えてないっていうことで短期になっちゃったりはするので、まあその自分が行きたいゴールというかですね、まあよくゴールのないマラソンを走るほどしんどいことはないですよね、なんて、まあ言いますけど、本当そんな状態で、とりあえずやってみたは一ついいことなのかもわかんないですけど、どうせ逆にそのエネルギー所ってやっていただくんであれば、ちゃんと目的地、ゴールを定めてですね、やっていかないと、10年間株式投資やってるんだけど、結局、マイナス何十万円ですとかってなっちゃうとですね、もったいない。結局10年間投資はしたんですけどね。出口がなかった分、そういう方向性になっちゃうともったいない。で、時間は返ってこないのでっていうところがあるので、まあ、くどいようですけど、出口をちゃんと見つけとかないと失敗する典型的な例になっちゃいますよっていうお話ですね。
はい。今一度皆さん、入り口からちゃんと出口へ。
ありがとうございます。
これもキーワードに。まあ、これからね、やっぱり投資を考えてる方って多いと思うんですよ。
うんうんうん、
はい。ただ入り口だけをね、もう一回言いますけど、探すのではなく、ちゃんと出口も考えながら。
素晴らしい。
はい。私も今思いました。入り口から出口3回ぐらいこう頭にずっと入ってます。
素晴らしいでございます。
はい。なので皆さんもこれからね、投資をちょっと考えてる方は、そういったことも考えながら、ね。うんスタートちょっと検討していただきたいと思います。
思います。
はい。あとやっぱりいろんな迷いがあると思います。で、わからないこともたくさんあると思いますので、そういった場合はファイナンシャルプランナーなど、ね、お金のプロなどにも、相談しながら、ね、ちょっと一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
でしょうか。
はい。ということで、今日はね、リュウさんの結婚記念日の話と、
おお、そうだった、そうだった。
あとは、ね、投資のちょっとね、デメリットとか失敗する、しないためにはどうしたらいいかっていうお話をね、ゆうさんから伺いました。はい、ゆうさん本日もありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
はい、そしていい記念日過ごしてください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。